誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。誰得ラジオ第206回となります。今回はほんのりと怖い話より3台お届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
松尾さん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、まっちゃん今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわ、今日携帯忘れた、時間分かれへん。まっちゃん今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは？
トラジ。
東京特許許可？
トラジ。
違うわ。あー、そうか。なかなかね、そんな、それ何ですか？トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原はるか？
トラジ。
あの、掛布のモノマネが得意な店主のオール焼肉屋は？
トラジ。
あー、シネヌーボーの前。
トラジ。
では、参ります。ほんのりと怖い話より、温泉街の事件。岐阜北部のとある温泉街の旅館で働いている友人から聞いた話です。もう10年以上前の事件らしいんですが、観光地に悪い噂が立つと困るので、いまだにその地方の関係者の間では、タブー扱いらしいです。その温泉街は村全体が高い山間にあって、冬は深い雪に覆われる場所です。 その集落からさらに2キロぐらい奥まった場所に犬や猫連れでも宿泊できるというホテルがあったらしくて、そこでの話なんですが、ホテルには勤めて数年になるフロントマンがいました。冬の観光シーズンの時期だったそうです。ホテルも繁盛していたみたいで、その日も靴箱にはいろんなお客の靴がずらりと詰まっていました。朝一で靴を玄関にずらりと並べるのが彼の仕事の一つでした。いつものように仕事をしていると、あるパンプスを手に取った時、ちょっと気づいたんです。薄いベージュ色のパンプスなんですけど、内側に黒い血みたいなものがついていました。靴底一面が裏のある汚いシミになっていて、冷たく濡れていました。チェックアウトの時間になって、客がどんどんホテルから出ていきます。玄関の靴もどんどん少なくなって、とうとう最後の一つになりました。それがあの汚いパンプスでした。11時過ぎになって、ようやくパンプスの持ち主がフロントまで降りてきました。あまり印象に残らない、強いて言えば目つきの悪い女でした。地味な安っぽい服を着ていて、片手にはペットのカゴを持っていましたが、毛布がかかっていて犬の種類までは見えませんでした。足にお怪我でもされましたか？フロントマンは一応尋ねました。差し出がましいようですが、お客様の履物にそれらしい跡がございましたので、と。女は靴はペットが汚したんだと答えて、すぐに帰っていきました。1時間ぐらいして女中から連絡がありました。あの女の泊まっていた部屋がおかしいと騒いでいました。行ってみると、畳に血の足跡がたくさんついていました。部屋一面に跡が残っていて、鬼が踊り狂った跡みたいな惨状でした。ユニットバスの排水口には小動物の肉片みたいなものが詰まっていました。連れてきたペットがネズミが何かを捕まえて部屋を汚したんだと思いました。ホテルとしては大損害でした。翌日、村の住人が不審な黒いゴミ袋を見つけました。国道から100メーターほど離れた雪の積もる林の中で、温泉街へ湯を引くボイラーの管理人が林道を通り抜けるとき発見しました。ゴミ袋には赤ん坊の死体が入っていました。頭蓋骨がこの側になるまで地面に置かれて何度も踏みつぶされていました。おそらく怨恨の類です。そのニュースはすぐに村中に広がりました。あの時、女が持っていたカゴの中身はもう空だったのだとフロントマンは気がつきました。すぐに警察に連絡して畳の血痕を調べてもらうと、やはり人間の血液でした。女はすぐに全国で指名手配されることになりましたが、ホテルの記録に残された名前や住所は偽物でした。顔を覚えていたのはフロントマンだけでした。そこで似顔絵を作るのに協力しました。温泉街は風評被害を恐れて、絶対に新聞やテレビでは報道させませんでした。それから半年ほど経って、季節は夏に変わりました。結局、女の行方はつかめずじまいで、捜査は進展しませんでした。ですが、村は以前の落ち着きを取り戻していました。フロントマンがいつものようにホテルにかかってくる電話に対応しました。明日の予約の確認を取りたいんですが、前回電話した時には
〇〇さんという方に担当していただいたんですが、〇〇は私でございますが、〇〇さんですね。はい、そうです。私の似顔絵を描いたのはお前か。その後フロントマンはすぐにホテルを辞めて都内で再就職したそうです。次、入ってはいけない部屋。俺ん家は田舎で、子供の頃から絶対入るなと言われていた部屋があった。入るなと言われれば入りたくなるのが人情ってもんで、俺は中学生の頃こっそり入ってみた。なんてことはない普通の部屋だった。変な雰囲気もないし、窓からはさんさんと日光も入ってきて何も怖くない。なんだ、ただ単に部屋を散らかされるのが嫌であんなこと言ってたのかと思い拍子抜け。退屈ということもあってその場で眠ってしまった。それでも金縛りにも全然合わないし、数時間昼寝して起きた。寝てる時も起きてる時も怪奇現象一切なし。やっぱり全然怖くない。入るなと言われていた部屋だから怖いのを期待していたのに。部屋を出るときに何気なく部屋にあったタンスの引き出しを開けたら、和風の人形、ひな人形を小さくしたような感じが一体だけ入ってた。人形が入っている引き出しはそれだけで、他の引き出しには普通に着物とか入ってた。怖えと思った。後になって人形の話とかせずにばあちゃんに聞いてみたら、何でもあの部屋は親父の妹さん、つまり俺から見るとおばさんに当たる人の部屋だったらしい。タンスの中のものも全ておばさんのものといっても、もう当時からも三十何年も前の話。家を今の状態に建て替えたのは両親が結婚してすぐのことで、将来子供が、まあ俺のことなんだが、できた時のために熱帯住宅化したわけだ。で、その時に少し庭を潰して増築したのがまずかったらしい。その増築したところに立っているのが入ってはいけない部屋、つまりおばさんの部屋だったんだが、どうも家を新しくしてからおばさんの様子がおかしくなった。まず最初は部屋で寝たくないというようになったらしい。おばさんの話によると、新しい部屋で寝るようになってからどんなに熟睡していても夜中の3時になると決まって目が覚めるようになったらしい。そして目を開けると消したはずの電気はついていて、枕元におかっぱの女の子は座っているんだって。そして不思議なことに、高校とついた明かりの下で女の子の顔だけが真っ黒になっていて見えない。でもなぜかおばさんには分かったらしい。笑ってるって。そんなことが一週間ぐらい続いた。おばさんは頭の良いしっかりした人で、最初はみんなに気味の悪い思いをさせたくないと黙っていたんだけど、もう限界とじいちゃんに言ったらしい。だけどじいちゃんは、嫁にもいかんで家に住まわせてもらってるくせに、この大事な時期、親父とおふくろのことにふざけたこと言うな、出て行きたいなら出て行けと突っぱねた。それから半月ぐらい経って、ばあちゃんはふとおばさんの話を思い出した。近頃はおばさん何も言わなくなったし、一日中妙に優しい顔でニコニコしていたから、もう新しい家にも慣れて変な夢を見なくなったんだろうくらいに考えて、おばさんに聞いてみたんだ。そしたらおばさんニコニコしたまま、でももう慣れたよ。最初は一人だったんだけどね、どんどん増えていってる。 みんなでずっと私のことを見下ろしてるんだ。そう言って、はははははと、普段は物静かな人だったというおばさんには、到底に詳しくない笑い声を上げたらしい。多分、おばさんのその話が本当だったにせよ、弓や幻覚の類だったにせよ、この頃にはもう手遅れだったんだろう。おばさんの部屋の隣は、じいちゃんとばあちゃんの部屋だったんだが、その日ばあちゃん、夜中に隣からザッザッザッザッって、穴お風呂みたいな音がして起こされた。おばさんの部屋に行ってみると、部屋の畳がへっぴがされている。そして、むき出しになった床下で、おばさんがうずくまって、素手で一心不乱に穴を掘ってるんだよ。何やってるの？ばあちゃん、さすがに娘が尋常じゃないことを察して怒鳴った。でも、おばさんはやめない。口元には、笑みさえ浮かんでいたという。しばらくして、あった、と言って、床下から這い出してきたおばさんの手に握られていたのは、土の中に埋まっていたとは到底思えないほど綺麗な小さな日本人形だった。おばさんはばあちゃんに人形を渡すと、そのまま笑顔で壁際まで歩いていき、ゴン、ゴン、ゴン。何度も何度も自分の頭を壁にぶつき出した。ゴン、ゴン、ゴン。何やってるの、バツバツ。おばさんの名前。ばあちゃんは慌てて止めようとしたけど、おばさんはすごい力で払い抜ける。何やってるんだろう。本当だ。私、なんでこんなことやってるんだろう。わからない、わからない、わからない、わからない、わからない。おばさんの言葉はやがて、意味のない笑い声の混ざった奇声に変わっていた。そして、ばあちゃんは聞いてしまったという。おばさんの笑い声に混じって、確かに子供の、しかも何人もの重なった笑い声を。おばさんはそのまま10分以上頭の壁にぶつけ続け、最後は突然直立し、そのまま後ろ向きに倒れ込んだ。おもちゃみたいだったってばあちゃんは言ってた。起きてきたじいちゃんが救急車を呼んだが、ダメだったらしい。炎髄だの、脳幹だの、辛いことだのが、ぐったぐらだったとか。話を聞いたお医者さんは、信じ合えない様子だった。自分一人でここまでするのは不可能、とまで言われたらしい。殺人の疑いまで持たれたとのこと。さすがにここまでになったら、じいちゃんも無視できず、娘をみすみす死なせてしまった後悔もあって、お寺さんに来てもらったらしい。住職さん、部屋に入った瞬間入ったらしい。何度も昔ここに水子とか幼くして疫病で死んだ子供を祀る祠があって、その上にこの部屋を作ってしまったから、ものすごい数の子供が溜まっているらしい。絶対にこの部屋を使ってはダメだと、住職さんにすごい剣幕で念を押された。ばあちゃんが供養をお願いした例の人形は、持って帰りたくない。そんなものに中途半端なお払いは、かえって逆効果だ。捨てるなり焼くなりしてしまいなさい。と、拒否られたらしい。で、そこからは階段の定石。ゴミに出したはずの人形が、いつの間にか部屋のタンスに戻っていたり、燃やそうとしても、全く火がつかず、飛んだ火の粉で親父が火傷したりと、もう尋常じゃないってことになって、困りあぐねて最後は、とりあえず元の場所に埋め戻して、部屋は丸ごと使用禁止にしたってわけ。悲惨な話だから、経緯は俺に言わないでおいてくれたらしい。とりあえず、元の場所に戻したのかよかったのか、人形はそれっきり。また出てこないといいけどね。ちゃんと出てきたよ、ばあちゃん。次。 お茶かな。もうかなり昔のことになるので、思い出しながら書いていきたいと思います。この年になって、改めてそのことを考えますと、経験した自分自身でも、とても現実と思えない内容なので、記憶だけでなく、その後に見た悪夢などが入り混じっているのでしょう。正直に申しますと、悪夢にうなされた記憶など全くないのですが、あれはそういうことだったんだと考えるようにしています。あれは30年くらい前、当時私は中学生で、まだ漁師をなりわいにする人たちも若干残っていた頃の話です。私の祖父には狩猟の趣味があり、愛犬2頭を連れてよく狩りに行っていたものでした。一匹は雪のように白く、もう一匹は炭のように黒い犬で、犬たちの名前は外見そのまま白と黒と言いました。祖父自慢の賢い犬たちで、私ともすぐ仲が良くなったことを覚えています。雪のない季節には、私を連れ立っていくこともありました。狩りへついていくことに対して、両親はあまり良い顔をしていなかったようですが、私にとっては楽しみの一つでした。体力的に無理をした覚えもないので、私がやるときは、それほど奥深くまで行かないようにしていたんだと思います。誤射を避けるためでしょう。散弾は使わず、山に入るときは、常に自分のそばにいるよう、私に厳しく言い聞かせていました。そばにいないときには、決して発砲しなかったとも記憶しています。その日は、祖父にしては珍しく、夕刻になっても、まだ一匹の獲物も止めることができずにいました。帰る時間も近づき、焦りが出ていたのか、その時は、どうもおかしい、とか、どうなっているんだ、といったことを、しきりにつぶやいていたと思います。今思えば、祖父は長年の経験から、山の様子などに、いつもと違う、何か変化のようなものを感じ取っていたのかもしれません。あれを見たのは、そんな時でした。なんだあれは。危険そうな祖父の視線を追ってみると、岩場と立ち木の境界あたりに動物がいて、魚を食べているようでした。サルブか？言われてみると、確かに猿にも似ているのですが、私には猿には見えませんでした。大きさは猿と同じぐらいですし、目の大きいアイアイという猿に似た印象はあるのですが、もっとなんというか、ぬめっとしているような嫌な質感をしていて、うまく説明できないんですが、明らかに違う生き物でした。その後に起きたことを思い出せるような動物は、図鑑の写真を見るのも嫌なので、どのあたりが似ているかとか似ていないかとか、細かく指摘することはしたくありません。とにかくあれは、得体の知れない生き物でした。見たことないやつだが、とにかく一目で見るか。祖父は、私に耳を塞ぐように合図すると、素早く猟銃を構え発砲しました。生き物は岩の向こうに倒れ込み、祖父も手応えを感じていたようです。これは仕留めた、と思った瞬間、しがみがガタガタと揺れ、取り逃がしたことが分かりました。追いかけた犬たちも、それほどただず戻ってきてしまい、申し訳なさそうにしていました。あの生き物がいたあたりに行くと、まだ食べられていなかったヤマメが数匹、岩の上に転がっていました。今夜のおかずだな。祖父は魚を集めて喜んでいました。そうこうしているうちに夕闇が迫ってきたため、近くにあるという祖父の知り合いの狩猟小屋へと向かうことになりました。そこは狩猟で泊まり込むために用意したもので、基本的に最低限の水位と寝泊まりするだけの簡素な作りの小屋でした。うまいぞ。祖父からは 焼き魚を食べるよう何度か集められましたが、あの生き物が触れていたかと思うとどうにも気味が悪かったので、私は魚に手をつけませんでした。それほど数があったわけでもないので、魚は祖父と犬とでペロリと平らげてしまいました。その晩のことです。夜になり、なかなか私が寝つけずにいると外から何か声がするのです。最初は空耳だろうと思い、それほど気にも留めずにいました。しかし、片言というか、ボソボソと不鮮明で聞き取りにくいのですが、お茶かな、お茶かな、と言っているように聞こえます。そのうち、壁の向こうでカリカリと引っかくような物音がして、その音は次第に上へと屋根まで移動したように思われました。何かがいる。そして気がつくと、窓の隅から丸く光る目が見下ろしていたのです。暗くてよく見えなかったにもかかわらず、直感的に、あの生き物だ、と思った瞬間、今度ははっきりと、お茶かな、お茶かな、私のお茶かなを返しておくれ。うわぁ!思わず私は叫んでしまいました。悲鳴に驚いた祖父が駆けつけましたが、もうあの生き物の姿はありません。さすがに祖父もすぐには信じてくれず、最初のうちは怖い夢でも見たんだろうと笑っていたのですが、私の怯え方が尋常でないことを察し、真面目に聞いてくれるようになりました。祖父に話すだけ話すと、平常心を取り戻すことができました。落ち着きを取り戻してみると、他の生き物が人の言葉を話すなど考えられないことですし、やはり悪夢だったのだろうということで、その場は納得しました。それでも私の心細そうにしている様子を見て、祖父は添い寝してくれました。祖父が寝ついた後も私は寝つくことができず、悶々としていました。そうしているうちに、またあの気配を感じ、祖父を揺り起こしました。お茶かな、お茶かな、あたちのお茶かなを返しておくれ。今度は祖父もあの声を聞いたようでした。祖父はよほど肝が据わっていたのか、孫の前で臆するわけにはいかないと思ったのか、もうないわ、わしと犬で食ってしまったわい、と怒鳴りつけると、銃に弾を込め、外へ出て撃ち殺そうとしました。暗いこともあってか、銃は当たらなかったようでしたが、追い払うことはできました。行け!森に逃げ込んだ生き物に向けて、祖父は白と黒を消しかけました。犬たちは吠え立てながら木立の奥へ走り込んでいき、その鳴き声は次第に遠のいていきました。わしもこの山を歩いて何十年にもなるわ。あんなのは初めてだ。銃に弾を込め直しながら、祖父は首をかしげていました。また戻ってくるようなら、今度こそ仕留めてやる。そう祖父は言った時です。入り口の方で何か物音がしたようでした。祖父と共に様子を見に行くと、小屋の前に腹を裂かれた犬が転がっていました。正面の森の暗い闇の中では、二つの丸い目が光っていました。お茶かな、お茶かな、私のお茶かなを返しておくれ。その時の私は、恐怖で頭が真っ白になり、声も出せず震えていたと思います。おのれ!大事な犬を殺された怒りが勝ったのでしょう。祖父は、猟銃を持って飛び出していきました。夜の森に2回ほど銃声が響き渡った後、しばらく何も音がしなくなりました。そして唐突に森の奥から今も忘れられないあの声が聞こえたのです。お茶かな、お茶かな。今までと違う興奮して 叫んでいるような響きでした。その後のことはあまりはっきりとは覚えていません。子供心にあの頼もしい祖父も犬たちと同様死んでしまったんだと悟りました。恐怖のあまり訳は分からなくなって走り続け、いつしか山道を転落して気を失ってしまったようなのです。運よく狩猟に来ていた両親に助けられ、私が次に気がついた時は病院のベッドの中でした。あの出来事を必死で大人たちに説明しましたが、まとめに取り合ってもらえるはずもなく、何かの恐怖がもとで現実と幻覚の区別がつかなくなったというような診断結果を受けました。そのためしばらくは入院して過ごす羽目になりましたが、そのせいで祖父の葬式にも出ることがかなわなかったのは何よりも悲しいことでした。祖父の死も最終的には熊か何かの獣に襲われたということで片付けられてしまいました。死にてもらえないことが分かったので、そのうち他人にはこのことを話さなくなり、自分でも夢だと思うようにしてきました。ですが、あの恐ろしい出来事が夢だったとして、一体どこから夢なのか、何度思い返しても未だに分からないのです。母が祖父の葬式について聞かせてくれたことがあったのですが、祖父の知り合いの漁師さんが、あれは熊の仕業なんかじゃねえと言っていたそうです。私は川魚を一切食べることができません。犬の無残な姿を思い出してしまい、今でも胃が受け付けないのです。
最近の若いもんはとか、私たちが若かった頃はとか、それって誰が悪いの？時代？世代？政治？世相？そんなの知らねえよ。今を前向きに生きようとするすべての人たちへ、 DY サードデジタルシングル。 I don't
know。 いかがでしたでしょうか。さて、ダルトクラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見、感想その他ございましたら、そちらからお願いいたします。というわけで、今回もメールがございません。ではこの辺で終わりにしておきます。さようなら。
Yeah! どこへでも行ける。